スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業マンが信じてもらえない理由って何でしょうか？
なるほどね、はい。じゃあいきなり質問ですけど、逆質問、チャスさん、営業マンって信じられますか？
信じられないです。
なんで信じられないの？
いきなり来るからです。
いきなり来るから、
はい、押し売りっていうイメージが。
ああ、なるほどね、はい。まあ確かにそうなんですよね。営業って、まあ、要はノルマに追われて目の前のお客さんに売ることしか考えていないから、まあ、そういうふうに思われてしまうのかなと。だって検討させてしまったら、よそへ行ってしまったり、価格の安いところへ流れてしまうわけだから、もう今すぐ客をね、どうしても追いかけてしまうわけね。だからクロージングかけて、もう契約に印鑑をさせたいっていうふうになってしまうわけね。だからセールストークっていうのは、まあ、もう要は嘘ばかりで、そのお得な情報なんてないぞみたいなっていうのがバレてきちゃったんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。チャスさんはどうですか？営業マンが喋るセールストークって信用に値すると思いますか？
しないです。
なんでしないの？
なんかマニュアルがあるかなって思ってしまいます。
ああ、なるほどね、はい。もう今日までなんですとか言って、今日までこの価格は、その今日までが特別価格なんですとか言って言われても、また来月やってるやろみたいな、
はい、
感じかなっていうふうに、ね、思うわけですね。でその情報が営業マンだけしか言っていない情報だから、多分ちょっと待てと、その情報にエビデンスがあるっていうか、信憑性があるかどうかっていうのを確認するから、ちょっとスマホで検索させてみたいな感じになっちゃうのかなって思うわけね。だから営業マンもそんな風にさせないがために、その逃げ道を塞ぐようなことしか考えていないわけね。もう他者と比較させるだとか、その前もってね、調べとく、下調べさせとくとか、そういうことができないようにさせてしまうわけね。だからお客さんはやっぱり分かりやすいところで価格を比較してしまうのかなというふうに思います。分かりやすいから、どんな素人でも安い高いっていうのは誰でも分かるから例えばそこで品質がとか出てくると、ちょっと難しいかなってなってきちゃうんだけど、でもめちゃくちゃ分かりやすいところって金額だと思うのよね。例えばちょっと今パッと出てこないんだけど、枕、はい、例えばテンピュールの枕とかだったら1万円ぐらいしちゃうわけよ。枕に1万円高くねみたいな感じになっちゃうんだけど、だけど例えばアマゾンとか楽天とかで見たら、例えば1000円とか2000円とかで多分売ってると思うのよね、売ってると思うのよね。そういう枕と比較して、2000円の枕と1万円の枕、2000円の枕の方が安いじゃないか、これは誰でも分かるんだけど、だけどその枕ってね、その睡眠の質だとか、それが枕の質によって変わりますよと、やっぱり高いいい枕で寝た方が睡眠の質が上がりますよっていう情報が入ってくると、そっか、安い枕じゃ睡眠の質が上がらないのかとか、下がってしまうのかと、ぐっすり熟睡できないのか、逆に肩が凝ってしまうのかとかと思うと、じゃ安いだけじゃダメなんだなっていうのが分かるわけなんだけど、だけどその素人でも高いか安いかだけは分かるわけじゃないで同じような枕があったら、じゃあ安い方がいいなっていうふうに、まあ、お客さんは判断してしまうわけね。 だから相見積もりを取ってその営業マンの話っていうのが本当なのかどうなのかとか、自分は騙されていないのかどうなのかっていうのを判断するめちゃくちゃ一番簡単な方法が価格を比較するってやつねだから相見積もりしてしまいますよみたいな。で枕だったらなんとなくわかると思うんだけど、例えば外壁の塗装とか言って言われたらちょっとわからないと思うのよね、普通の人では。ちょっと分かりにくいから、じゃあ営業マンの話を聞かないとなと。でも営業マンの話だけでは怖いよなっていうのが、まあ本音かなと思うわけですね。営業マンからは、営業マンと会うのは嫌なんだよね。売り込まれるのが怖いし嫌だなと思うんだけど、だけどもしかしたら、そのお得な情報っていうか、その価格だけじゃなくてね、その商品の性能だとかそういうのを含めてその教えてくれるんじゃないのかなっていうのもあるわけね。そういうのも含めて知りたいとは思うんだけど、だけど営業と喋ってしまうと売り込まれるから買わざるを得ないみたいな、そんなんが嫌だからなるべく買いたくないんです。だけどあなたの持っている情報だけくださいっていうのが、ま、今のご時世かなと思うわけね。で今だったらその営業マンじゃなくても、営業マンのトークじゃなくてもネットを開けば結構情報が手に入りますよと。ただすぐに出てこないので、やっぱり検索していろいろ調べなきゃいけないっていう時間と手間はかかってしまうわけだけど、まあ、だけどまあある程度は手に入るのかなと。でネットでは手に入らない情報って一体何かなっていうと、まあ、パッと思いつく限りで僕は医者かなとネットでいくら調べても自分の症状は何だろうなとかで調べてもこれやっぱりネットの情報で、自分は多分盲腸かもしれんな、いや胃潰瘍か、いや何だろうこの胃の痛みは何だろうなって言って調べてもわからないわけだから、結局医者に行きましょうねみたいな話になってくるのかなと。ネットではわからないからね。だからそういうふうに頼らざるを得ないっていうのは、まあ、医者であったり、まあ、弁護士とかね、会計士とかの資格がある人だったらそこに行かなきゃいけないわけなんだけど、そうじゃない場合っていうのは結構ネットで大体情報見つかるからね。でもその、まあ、さっき言ったようにね、簡単な情報だったらいいんだけど、その高額な商品っていうのは結構ね、商品の情報が山のようにあったりだとか、そのまあ難しい商品が多いわけですよ。価格帯もたくさんあるだとか、で難しい商品が多い中でそれをお客さんが対処しきれない場合があるわけね。情報がいっぱいありすぎて どうしたらいいのだろう、自分に合うのは一体何だろうみたいな風になってしまうから、だから営業マンにその依頼するだとかっていうのはあるのかなっていう風に思いますね。まあだからといってそれをチャンスやと、やったこいつは見込み客だ、イエイ売り込むぞみたいな感じでいくと、お客さんいやちょっと待ってくださいみたいな風になってしまうわけだから、まあ、前回にも言ってたんですけど、旧型の営業マンのスタイルだと、その目の前のお客さんをクロージングして即決させるっていうスタイルだったらお客さんはものすごく嫌がってしまいますから、そうではなくてその情報が欲しがってるわけね。で昔の営業マンって情報を与えるっていう代わりに契約させろみたいな感じになってしまうわけだから、それが嫌なのよ。今のご時世情報がいっぱい手に入るのに、営業マンの話を聞いてしまったら契約せざるを得ないみたいな、そんな状況が嫌だから、いやちょっと待ってください、営業マンと会うのは怖いんでやめてくださいみたいな話になってくるんだけど、それを逆手にとって、これからはその情報が欲しいんですか、じゃあ差し上げますよって情報をどんどん上げたらいいと思うわけね。情報だけを、情報を上げた代わりに契約しろよみたいな、そんなトレードみたいなのさせられるとお客さんたまったもんじゃないから、いや情報かき集めてその中から総合的に判断したいんだとっていうのに、そうじゃなくていきなり契約みたいなのさせられるとちょっと待ってくださいっていうふうになってしまいますから、そうじゃなくてこれからはどんどんどんどん情報を上げていくっていうふうにしていった方がいいと思うのよ。そしたらそのこの人のこの営業マンって情報をどんどんくれるよと、でしかも売り込みしてこないよと、でインターネットとかで調べても、あこの人の情報正しそうやなと、でしかも知らない情報もどんどんどんどん出てきたりとかしてて、例えばあなたに合う、例えばメリットとデメリット、この商品にはメリットとデメリットがありますよとか、もしあなたが本当に検討してるんだったら〇〇っていう方はやめておいた方がいいですよ、でもペケペケっていう方はこういうことをやればいいと思いますよとか、そういうことを代替案だとかいろんなものを含めてそれを先に情報として与えておくと、お客さんはもうこの人にお任せしたらいいんじゃないかな、情報は欲しいのよ、 情報欲しいんだけど、でも専門家並みになりたいわけじゃないわけね。そんな時間もないし、めんどくさいから、もうつまりめんどくさいから、ある程度の情報を仕入れて、あ、正しそうだなと思ったらポーンって行きたいわけね。だけどそれがみんな怪しい奴らばっかりやから信用できへんなっていう風になってくるわけだから、そういうのをポンポンポンポンってあげると、あ、この人信用できそうやなと、お、もうじゃあこの人にお願いしようかなみたいななってくるわけですよもうなんかね、あの、合理的なようで合理的じゃないみたいなそういうのがお客さんなので、それを無理やり契約にねじ込んでいこうっていうふうに思うと、お客さんはやめてくれっていうふうになるわけね。お客さんは良くも悪くも合理的ではない態度を取ったりだとか、明らかに矛盾した行動に走る場合があるわけね。で、明らかに矛盾した行動に走ってしまったら 大抵後悔するわけだから、後悔しないためになるべくいろんな情報を集めて、後悔したくないんだっていうふうにやっているんだけど、だけどめんどくさいわけね。だからある程度こちらで教育させてあげたらいいと思う。あの、うちね、あの、ただ情報を聞いたから、まあ、営業マンの話を聞いてくださいってなかなか聞きたいという人いないと思うんだけど、こちらの情報を与えたもらったからといって、うちと契約する必要はありませんよっていうことをドーンと伝えてあげると、お客さんは隠れて何度も何度もその情報をチェックして、あ、もうこの人にお願いした方が安心できんじゃねえみたいな、もう考えたくないしみたいな、めんどくさいしみたいな、でぼったくりじゃなかったら別にいいよみたいな感じになると思うのよね。何も激安で買いたいんだっていうわけじゃないと思うの。激安で買って商品の品質がお粗末なものだったら、あちゃーっていう、また後悔したくないわけだから、適正価格で買いたいんですよね。みんな適正価格で買いたいわけね。ぼったくられたくは絶対ないと思うし、だからといって一番安いところで品質の悪いものをね、捕まされてるのも嫌だから、適正価格で、品質のいいものを適正価格で買いたいんですっていうのが本音なんだけど、だけどそれが分からないから価格でバーってね、あの、安さだけにわーって言ってしまったりする場合があるわけだから、そういうのさせないためにお客さんを教育させましょうねと、教育しましょう。営業マンのこれからの仕事っていうのは、売り込んでクロージングして契約に歯も押させるんではなくて、お客さんを教育させるっていう分野に入ってくるのかなというふうに思います。お客さんはさっきも言ってたように明らかに矛盾した行動を取りますよと、あのね、訪問販売で買ってはいけないって分かっていながらも、ついついその口ぐらいになってやっちゃったみたいな人もやっぱり今のもご時世いてるわけですよ。ちょっとだいぶめちゃくちゃ少ないですけど、ね、そういう方は後でクーリングオフしますっていうふうになってくるわけね。やっぱ実際いますよ、僕のお客さんでも、やっぱりいらっしゃいますからね。で、慌ててやっぱりクーリングオフしたんだ、で、辻さんちょっと悪いけどもう一回というかね、あの、見積もり くださいって言って、でそれでこっちが見積もり渡したら、あ、やっぱり全然違うよねって、でそうなったらどうなるか、はい、あの、もう辻さんにお任せしますとか言ってなるわけですよなるわけですよ、本当になりますよ。もうその違う商品でやっても、あ、もう辻さんだったら間違いないんで、もうよろしくお願いしますってなるわけですね。で、お客さんっていろんな、その、まあ、明らかに矛盾した行動、例えば、営業マンだとか広告もそうなんですけど、広告って煩わしいんですけど、情報は逃したくないというふうに思っているわけですね。選択と自由を望むわけですが、選択肢が多すぎると途方に暮れちゃうわけですよプライバシーや個人情報に敏感ですよ、今のご時世の今の人っていうのは敏感なんですけど、個人情報の、あの、個人情報が取引の条件になっているっていうことに気づいてない人が多いわけですねそういう方に矛盾しているんです。はい、まあ、深く考えることがないっていうかね、そういう人が多いわけですから、だってめんどくさいんですよ。そのめんどくさいを解決してあげるのが営業マンかなと。で、そのためには教育させてあげる必要がありますよと。何にもない無知の状態だったらお客さん、うわ、怖い怖い怖い怖い怖いっていうふうになってしまいますから、うん、で、え、安いところがいいとか言って無知だからそういうふうになってしまうわけですね。そうじゃないんですよっていうところを教育させてあげると、お客さんは、あ、もう分かりましたと、あなたに、あなたからあの情報っていうのは信用できますので、じゃあね、価格だけ釣り上げて変な価格でこっちやってくるっていうわけでもないでしょうから、あなたにお任せしますっていうふうになりますからね。これからの営業ってそういうふうに変わっていくと思います。はい、あの、お客さんを教育するっていう、で、教育されたお客さんが、あ、もうお願いしますって言ってポチるみたいな状態になっていくのかなと。だからソムリエみたいな感じで、そのバーテンダーじゃないですけど、その今例えばどんな、ね、あの、カクテルがあるんですかって、いや、こんなカクテルありますよ、あんなワインがありますよとか、だーって言っていって、じゃあおすすめのワインこれですかねとか言って、あ、じゃあお願いしますとか言って、そういう風になっていくと思うんですよね。営業って無理やりなんかもう高いワインをもう売り込まれるとかじゃなくてね、 そういう風になってくるかなと思います。お客さんを教育することによってお客さんの欲しいをもっと強めてあげて、でしかもあの業界にはいろんな人がいてるんですよと、ぼったくりもいてたらその粗悪品をね激安価格で売ってる変なわけのわからないやつらもおるわけですよと、だからちゃんとした商品を適正価格で買いましょうねって言ったらお客さん絶対納得しますよ、絶対納得するんで、じゃあどこから買えばいいのかって言ったらもうあなたしかないですよねっていう風になりますからね。そんな営業マンが現れたら、はい、信じられる営業マンになると思うんですよね。営業マンが信じられないとかじゃなくて、あ、この人だったら信じられるわと、この会社だったらお願いしようかなと思うんだっていう風になってきますからね。これからそういう風にお客さんを教育する時代がかなり強くなってくるかなと思いますし、教育しやすい環境になっていますから、ぜひ営業の方はお客さんを教育しましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。